Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、今日もそう信じて、手を広げよう。
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。皆さんこんにちは。キャサリンの出過ぎた杭は打たれないの時間がやってまいりました。今日もお聞きくださってありがとうございます。今日はですね、今日だけじゃないんですが、今月は、私の横にですね、みっちゃんことフルネームを
対馬美智子で、
はい、うまくね、ここね、私たちちゃんと言えてなかったんでね、ごめんなさいね。対馬美智子さんです。別名昆布大使とも言われますが、はい、お料理の研究家としてもね、すごく活躍されていて、そして、いろいろと私のアシスタントもね、してくださっている彼女でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。で、今日はゲストの方をね、お招きしております、はい。で、その方はね、どういう方かって言ったら、まあ、今ちょろちょろっとだけですけど、
はい、
私は勝手に洗濯王子とか美容の王様とかに言っております。私これでもちょっとね、最近まあ、男性の方なんですがね、彼と知り合っていろんな意味で、まあ、健康に役立つこととかをね、教えていただいてるんで、はい、ぜひね、このラジオを通して皆さんにもね、その健康の大事さとか、ちょっとこう観点をね、変えてみたところで見ても、お聞きしていただきたいなと思って、今日は、ある方にね、来ていただいてるんで、後の楽しみしてくださいね。はい、それはそうと、みっちゃん緊張してる？は
い、いえ、どこで入ろうかなと思って伺ってました。
それそうやね、はい、みっちゃん自身もね、はい、もう何度かこの、まあ、他の番組なんだけど、
はい、
ゲスト出演で ね、 そうですね、よく出てらっしゃると思うんで、はい、その点ではまあ、慣れてらっしゃるかなとは思うんですが、どうですか？はい、
でもちょっと緊張します。
めちゃくちゃ今可愛らしい顔で笑ってるんですけどね、はい。ね、本当に、この番組ででも、前に出ていただきましたよね、確かね、ゲストで、はいね、はい、お料理の先生として出ていただいたと思うんですが、はい、今日はどうでしょう、私の隣で全く立場が違って、はい、お客様をお迎えする側でね、座っていただいてるんですが、
はい、いやでも今日お会いする王子様がとても私の、うん、大好きなテーマを持ってましたので、
あ、なるほどね、
先ほど始まる前にものすごい食いついてお話ししてしまいました、
うん、やっぱりね、食いつきの、ね、はい、いいみっちゃんだと思いますよ、ね、ではでは、今日もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では本日のゲストさんですね、ちょっとお名前をね、皆さん聞いて笑われるかもしれませんが、
はい、
アライグマタスカルくんが本名じゃないんですよアライグマタスカルくんこと柿本一郎さんでございます。柿本さん、どうぞ
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。リスナーの方がですね、アライグマラスカルって何やろってね、多分今思ってらっしゃると思うんです。そりゃそうだと思うんですがね、ちょっと柿本さん自身がどういうことをされていらっしゃる方かっていうのを、ちょっとこうリスナーの方に簡単でもいいですし、詳しくでもいいんで、どうぞ。
あ、はい、僕はですね、美容とか健康とか、うん、まあ、環境関連のそういう商品をね、営業販売してるんですけれども、
はい
はい、今紹介いただいたアライグマタスカルっていうのはですねこれなんだって思われると思うんですけど、うん、洗剤をね、販売したりもしてるんで、
う
ん、
洗剤、
はい、 家で使うね洗濯洗剤とか、うん、台所の洗剤とか、
はい、
それからあとこの季節でしたらコートとか皆さんクリーニングに出されると思うんですね、
はい、出しますね、
はい、
うんうん、だけどね、もう出しちゃった、うん、
あもう出されました、
うん、
早い、うん、だけど、うん、ねそのコートなんかも実はお家で洗ったりすることができるので、まあ、洗剤の効果的な使い方とかね、あとはお家でクリーニングのどういうふうに、うん、まあ、衣類を洗えばきれいに洗濯ができるかとか、うん、そういうことを伝えるために、
うん、
ちょっと洗濯王子になろうじゃないかっていう点がありまして
洗濯王子
いいですね、洗濯王子ね。で他にはどういうこともあの手掛けてらっしゃるというか何を扱ってらっしゃいますか。
そうですね、まあ、皆さん一番やっぱりギョッとされるのが、うん、まあ、取り扱いしてるわけではないんですけれども、あ、はいはい、まあ、皆さんにご案内してるのは例えば自宅でできるあの腸内洗浄の方法とか、
うん、出ましたよ、
はい、出た出た
出たよ、はい、出たよ、
腸になりました、
腸になりましたね、はい、お洗濯からいきなり
腸になりました、
腸ですよね、皆さん 今の腸内洗浄って意味わかりますよね、腸内あの 町の中を洗うんじゃないですよあの胃の次に続いているあのお腹の中にある腸ですね、
はい、
それを洗うという、う
ん、はい、
すごいですよね。
腸を直接洗うと、
はい、
やっぱりお風呂に入ると気持ちいいじゃないですか、
うん、
でも、うん、体を中から洗うとまた違った気持ちよさがあるので、うん、まあ、そういうことを自分が体験して、はい、これは面白いなと。
はー、いやね、言っていい？
はい、どうぞ。
実は私、うん、体験してるんですよね。
そうなんですか。
そうなの。あのね、柿本さんとお会いして、
はい、
何が一番って言って、私あのお洗濯のこととかもねされてるっていうのはその時今聞いたんですけど、うん、一番耳に残ったのが腸内洗浄。
うん、私も興味ある。
でしょ、はい、みっちゃんの今日目がもうねギラギラというかランランというかね、こう、うん、で、あのその時私もすごい食いついてね、
はい、
柿本さんにもで私ね、申し込みとかなかなか忙しくて、ね、あれだったのを助けていただいて、で実は私ね使ってるんですよ、ここ
もうすでに
そう使ってるんです、うん、でねその使用感ちょっと言っていい、
うん、もちろんもちろん聞きたいです、
う
ん、
もうね、う
ん、
すっきりめちゃくちゃすっきり、
今までに味わったことがない、
ない
へ
ない、あんまり詳しくはちょっとね、うん、あのラジオなので ね、
そうですね、
あれかもしれませんが、はい、とにかくすっきりというんだけは間違いないです。
へえ、
うん、
いいの、
うん、あので私のセミナーの時にもね柿本さんにあの本当にちょっと無理言ってきていただいたことがね、
はい、
ありますよね、
はい、
で、
はい、
本当にあのミニミニセミナーなんですが、その腸のことについてね、
はい、
柿本さんにお話ししていただいて、まあその、あの、なんて言うんでしょうね、反響すごかったですね
やっぱり食いつかれる方は目の輝きが変わりましたよね、
ですよね、うん、
あ、やっぱりね、
そう、それだけね今こう腸って大事だよねって、健康にとって腸は大事だよっていうことを言われているにもかかわらず、うん、あのいろんな方法があるけどね、私はやっぱりあんまりお薬使いたくない方だったんですね。だからめちゃくちゃ食いつきました。
うん、やっぱりどうですか、男性と女性でいうと食いつき度は女性の方が高いとか
やっぱりね圧倒的に女性の方が高いですし、
はい、
女性はねうーんって言っててもどっかでなんか気になってるみたいなんですよね
あ、服かかってんだ、はい、どっかで覚えててね、
はい、頭にはすごく残るみたいです。
あ、そうなんですね、はい、まあ、もちろん男性の方でもね、
はい、
あの使われてる方はいらっしゃると思うんですが、
うんうん、
あのもう少しだけちょっとその今聞いてらっしゃる方はね、
はい、
腸内洗浄といっても何のどう言ってどうすんのっていうのがわからないと思うの、もしそこはどうですか、軽く、
本当に軽く
です、はい、軽くでいいんで、
はい
はいはいはい、
もうざっくり言うと、
うん、
まあ、コーヒーを、はい
はい、
約1リットル、
1リットル
チューブを使って、うん、
チューブを使って
お尻から直接腸に入れて、
ほう、
でしばらくしてからトイレで出しますよっていう、そういう腸の洗い方をする方法が、ま
あ、自分で干潮もなんかするじゃないですか。
なるほど、なるほど、
ちょっとあれの変形版みたいな感じでね、自分だけですよ、自分もちろんね、
うんうんうんうん、
でもあのすごくね本当に爽やかです。
へー、うん、 なんかもうどうなるんやろって次々質問したくなりますけど、ここはここで食べておきますね。
そうですね、それ以外にもいろんなものをね、うん、あのなんていうの、ドラえもんのポケットみたいに柿本さんの中にはいろんなツールがねあると思うんですよね。あの他にどんなものがありました？洗剤とか他にも何か扱ってるというか、
はい、
おすすめされてるものもありますよね。
そうですね、最初に僕がお話しするのは、はい、いつもその腸内洗浄と、はい、あとねとっても怪しい浄水器があるんですよ、
はい、出た
怪しい浄水器。
この伝え方とっても怪しいんですね。
ちょっとオカルトチックというか、まあめちゃくちゃ安いですし、あの見た目がね、
うん、
本当に大したことのない浄水器なんです、
ね、私見た見た、はい、柿本さんのフェイスブックから、
はい、
うん、いや大したことないっていうことで見た見たってそういう意味じゃないよあの、うん、見たことある柿本さんのフェイスブックかな、
はい、
フェイスブックページがあるんですね。
そうなんです、秘密のグループを作ってるので、
秘密のグループがあってね入っているんだ、うん、でそこで見れるたんですね、
はい、
うん、あそうなんだ、
まあ、濃い情報はね、はい、あまりね、うん、多くの方に流すのはちょっと辛いところがあるので、まあ、実際使っていただいている方に、実はこういうものなんですよっていう、まあ、アフターフォローの意味を兼ねて。
そうですね、柿本さんどっちかというとアフターフォローすごく力をね入れてくださってるかな。
あのね、最初からいろいろ言ってもピンと来ないことが多いですよね。
こういうとこがすごいんですよね、柿本さんって。
嬉しいですね。
なんかそうガツガツしてないっていうか、あの本当に使う方の身になってね、あのなんかゆったりっていう感じ。
ありがとうございます。
ゆったりとその方の感、ね、あの、はい、使い方、使ってらっしゃる感触とかそういうものにすごい気を配ってくださってフォローしてくださいますよね。あの少ないよね、そういう。
そうですね、
まあ、少ないから他の方に申し訳ないけど、
でもね大概は買ったと、買う時だけすごい、そうそう丁寧に来ますけど、後のフォローないっていう方多いですもんね。
方ね、残念ながらそういう方結構多いと思うんですけど、柿本さん逆なんですよね。なんかこう、あんまり血走ってうろうろとしないのに、あの使ってますとなったらものすごくなんか気にかけてくださるっていうか、にじみ出てる
よね。お人柄もね、
こう見た目がね、
普通ね、あの見た目とか商品内容を見て、それ使いたいって言ってくれる人っていないと思うんですよね。だから説明しようとしても、見た目とかからで、いやこれはちょっと深く説明すればするほど、こうね、こう人間関係の距離が空いていく感じがいつもあったのであ、これ説明しないでおこうと。ただあの実際に使っていただけるようになったらね、やっぱり何か感じていただける方もいらっしゃるじゃないですか。から
あ、いいですね。
なかなかこういう反対バージョンって少ない気がしますよね。私ね、柿本さんとお会いして すごく感じたのは、本当にねゴイゴイ何をこうこうね、こう押し付けようとかね、押し付けようと他の人が押し付けてるみたいで、そんなことないんですよ一生懸命ね真面目に営業されてる方ばかりだと思うんですが、あのこの商品いいでしょいいでしょっていうね、あのモードがね柿本さん全然なかったんですよね。でただ淡々とこんなことやってますよっていうことを言ってくださって、で私はねいわゆる、まあ、柿本さん後で言ってくださったので、動物の勘
はい
ね、動物の勘を持って私がピタッそれって思ったんですよね。そうするとその後ねものすごくフォローしてくださるんですよ。もうねこの子の見た目ね、ラジオなんだけどなんかで見せたいね。
そうですね、
うん、どうにかしてね、この優しそうな、このね感じを、まあまあでもここまでねいろいろとあの柿本さんとはどういう方かという印象をお話ししてるんですが、今日に至るまで、ね、なんでこういうことをやりだしたのかとか、あるいはいろんなこう大変なことがねもしかしたら途中であったかもしれないし、ちょっとあの時は大変だったなみたいなのがねあったかもしれません。どの道もね、またそういうことをちょっとね、できれば後半なんかにもね、聞きたいと思うんです。もう前半終わりかみたいな、ちょっと早い気がするんですけど、はいはい、ちょっとそこら辺をね、いつもゲストさんに私聞いてることなんで、はい、ぜひぜひ、はい、聞きたいと思いますのでね、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします、はい、
でですね、今からちょっと今週の一曲をいきたいと思うんです。今週の一曲は KG さんの七しばなという歌です。ではお聴きください。
立ち止まって目を落とした道の影に力強く空へ向かおう名もなき花たとえ踏みつけられてもまた立ち上がって日を目指すその姿に自分を重ねていた時に苦しくなるけど一つ一つ乗り越えるたび思い描いた一輪の花を咲かせるその日が近づくから疲れてもただ身を任せて流れゆくその姿に憧れ抱いていた悔やんで悔やんで生きるよりふわりふわり風に任せて微笑みを浮かべまだ知らぬ場所へ思い馳せ心を踊らせたい苦しみも悲しみも抱きかかえて新しい明日へ思いをつなげてまた行くよ どれだけ求めて願っても叶わないこともあるけど選んだ道が正しいことを証明するんだほら涙拭いて顔を上げ歩き出そう真っ直ぐ
七し花を聞いていただきました。私この歌大好きなんですね。
いい歌でしたね。
いい歌ですよね、
うん、聞いたけど
初めてだった。
あ、いい声、
いい声でしょ、うん、みっちゃんねビーズ大好きなんでね、はい、じゃあ柿本さん、はい、続きになるんですけども、
はい
はい、私ね興味があるのは、
はい、
まあ、今さらっと前半ではね、はい、柿本さんはまあこういうお仕事をされてるっていうのを聞いたんですけど、そもそもがなぜこのお仕事を選ばれたというかしようかなって、
うん、
あ、今僕40歳になったばっかりなんですけど。
嘘でしょ。
はい、40歳この2月でなりました。
はい、落ち着いてらっしゃいますね。
どっちそれ、どういう意味それ、落ち着いてらっしゃいますねってことは、
もうちょっと年上かな思いました。
あら、
あ、本当ですか。
あら、
ありがとうございます。
落ち着いてはるなと思って。
私40って聞いてびっくりした。もっと若いと思ってました。
あ、
はい、
ありがとうございます。
そうなんです、
はい、
うん、まあ何この見る人によって年齢幅のある方って不思議な感じがしますけどね、うん、でも今40歳で、
はい、
はい、
29歳ぐらい、11年ぐらい前にね、
はいはい、
体を壊して1年半ぐらい全く働けてない時期があったんですよ、うん、
1年半って言ったら結構長いですね。
はい、
うん、
で、まあ、その働けなくなるまでの、はい、その以前の4年間に、うん、まあ、やっぱり会社のね勤めがすごく大変 で、うん、で僕一人暮らしもしてたんでね、ほとんど毎日コンビニ弁当ばっかり食べ続けたんです。
あ、そうなんですね、
う
ん、
でもう食事でその日々のストレスを忘れる、もう会社とね、
はい、
家の往復だけだし、
も
う正月も何も休みもほとんどない中で、
う
ん、ずっと働き詰めだったんで、それで外に遊びにも行けるね、そうするとなんかでこうストレス発散したくなるじゃないですか。
そうですね。
で、それがコンビニで買うコンビニ弁当と、
はい、
ビールとポテトチップスとチョコレートっていうのを毎日食べ続けてたんですよね。
ヘルスイ、
はい、
もうすごいヘルスイですね。
はい、で、まあ、そういう生活4年間続けてるうちに、うん、まあ、なんか気づいたら結構体ボロボロだなみたいな状態になっちゃって、ま
あ、ちょっとだけ言える範囲でいいんですけど、どんな感じのボロボロだったんですか。
ね、うん、まず30分間経っていたら2時間ぐらい休まないともう動けないとか、
2時間休む、
はい、で蓄膿がひどくて薬を飲んでる間は症状収まるんですけど、
はい、
もうやめると途端に症状出てきて、で一番ひどい時は1ヶ月ぐらいね、もうベッドの上から動けなくなっちゃって、
うわ、厳しい。それはなんかめまいがするとか体がもうだるいとかっていうことですか。
鼻と喉と頭が痛くて、うん、首から下はもう40度ぐらいの熱が出てるかっていうぐらいしんどくなるんで、
出てるかというぐらいのしんどさ、
はい、
うわ、そう、
辛いですね。
もう喉が腫れて声がね、もう出ないですみたいな状態が2週間3週間続いたりとか、そしたらご飯がね、もう喉塞いじゃってご飯通らないんで、リンゴだけで10日間ぐらい過ごしてたとか、
うわ、
はい、
すごいすごい辛いとこをね、乗り越えていらっしゃってるんですね。
で、あとは首から下は全身湿疹が出てたんで、顔とか手の甲に出ないんで、
はい、
みんな全然分からなかったんですけど、
そうかそうか、
はい、
見えない、
見せて歩くわけにいかないしね。
でそれで病院行くと原因は分かりませんと、アレルギーでもないし、アトピーでもないし、だけど薬だけ出しときますって言われたら、やっぱりね、全身なんで塗り切れないんですよ。
そうでしょうね。
それで、夜も眠れなくなって、まあ、そういうことが続いていった時に、あ、もうこれ会社続けられないと、で病院行ってもどの症状も薬飲んでる間は治まるけど、やめた途端に、ね、一気に出てくるし、
抑えてるだけみたいな感じなんですよね。
そういう辛さを の中からこうなんか今のお仕事につながられたんですか。
まあ、たまたまね、
うん、
そんな時にいろいろ片っ端から、
うん、カパッとしから
ちょっとね、今ね、
逃しませんでした、今
緊張し始めたんで
もうこういうの大好き、うん、カパッとしから
それで、まあ、いろいろやっていくうちに、あれダメこれダメそれもダメっていうことで、自分がいいと思ったことってね、全部ねうまくいかないんですよ。
あららら、辛かったですね。
で、ある時その腸内洗浄の話を聞いた時に、全く信じられないと、 だけど今まで自分がいいと思ったことに飛びついてうまくいかなかったなら、
うん、
真逆の自分が全く信じられないことを取り入れてみようと思って、うん、
この発想がすごいね、うん、もう本当に藁をすがむす、うん、また言った
やっちゃいましたね
やっちゃいましたね、藁にもすがる思いの逆転の発想だったのかもしれませんね、
はい、
うん、
そしたらこんな世界があるのかっていうね、ちょっと、
なるほど、
はい、行為が行為なんですごく勘違いされそうな、
いやいやいやいや、あ、大丈夫ですよ、
表現なんですけど、なんかこんな世界あったんだなっていうことで、
はい、
これ面白いと、人間の体ってその症状に対して、
うん、
そのお腹をきれいにすることと例えば湿疹とか蓄膿だったら鼻なんで全然関係ないように思いますよね、
はい、
でもそういうつながりが、
うん、
なんかこう超綺麗に振ることで見えてきたんで、これは面白いなと、
うん、
あ、もっともっと自分の常識の枠を取っ払って、うん、
素敵、これはいいね、
うん、
自分の知らない世界をね、
うん、
体験できると面白いんじゃないか、
うん、
あとはその体を綺麗にした時に、
はい、
この中から湧き上がってくるようなね、なんかねエネルギーみたいなのをね、活
力のようなものね、
湧き上がってくるものを感じれたんで、
う
ん、人間の体はやっぱ面白いなっていうことで、それで健康のことをちょっとやりたいなっていうのが、
なんかすごく説得力あるね、
本当ですね、
本当にボロボロにまで体がなっちゃって、うんうん、そして今これでこうね、あの自分がどういうふうに変わったかっていうのを体験としてね、
うんうん、
持ってらっしゃる方なので、
うんう
んうん、あ、なんかすごい、私聞いてて、うん、すごい ね、
ね、もううなずくの忘れて聞いてしまいました、
うん、ありがとうございます、う
ん、いやでもなんかね、うん、もっともっとちょっと聞きたいんですが、
はい、
もう時間にね、なんと限りがあって、あの実はまあ次の週もね、まあ、今週だけではな、もうもっともっと聞きたかったので、
うんうん、
あのぜひ来てくれるかな、よその番組はこれ、ね、あの次の週も来ていただいて、ぜひぜひお話伺いたいんですが、来ていただけますか。
あ、いいと思
うありがとうございます、
ありがとうございます。ぜひぜひ、じゃあ、 あのリスナーの方もね、あの次の週もまた、あの洗濯王子じゃないわ、アライグマタスカルさんの柿本さんにね、また来ていただきますので、あのぜひ聞いてくださいね。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
柿本一郎さんでした。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
飛べるよ、いつか夢見た大空を。
あ、今日もね、柿本さんに来ていただいて、はい、なんかちょっと引き込まれるようなねお話でしたが、
ど
う
でしたか、みっちゃん。
楽しかったですね、うん、みっちゃん、この健康のお話とかね、なると目がむちゃくちゃ輝きますよね。
はい、もう食べるも大事だし出すのも大事っていう
あ、本当そう ね、
ね、
うん、そのなかなか私そのことをね、私たちこう知れる機会もないの で、
そうです、ね
ね、はい、また本当来週にも来ていただくつもりなのでね、みっちゃんも来てね、
はい、よろしくお願いします、
ね、なんかすごく、はい、あの来週はもっと掘り下げて聞けるかなと思うのでめちゃくちゃ楽しみにしています、
は
い、
楽しみです、
ね、みっちゃん、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンがパラダイス王国からお届けしました。私たちは新しい出過ぎた人生を送ることを応援しています。ではまた来週をお楽しみに。